この番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。
ブヒブ、
やじゃあ、
やったー。
2024年3月のブヒブでございます。デツリョ友実編集長のサンキュー達夫です。
ひがもゆです。
石井美久です。
はい、ありがとうございます。石井氏久しぶりだからね、ブヒブ。
ブヒブ久しぶりです。まあ、放送力上げて。
2月は結構、ブヒ月間だから。
確かに。
寒いのもあるし、
うん。
バレンタインデーもあるし、
うん。
ああ、バレンタインですね。
いろいろできるからね。
はい。
東藩、どんなことに期待したいですか？
いや、それはもちろん、恵方巻きをこうね、食べる美少女
ですね。いやいやいや、直接的すぎるから。
はい、ああ、
バカなの、それ。
なしで、今のは。石井さん、いろいろやめてくださいよ。
早かったけど。すげえ反射神経だったけど。
恵方巻きが先に出てくるんですね。なるほど。
そうですね。あ、じゃあ、朝記者、毎月ね、
うんうん、
通しか読んでないんで、朝記者はもう毎月3つ送ってきてくれるんで。
ありがとうございます。
マジすごい。
読みたいと思います。
はい。
ウマ娘、ビワハヤヒデ。
はい。
よっぽど好きなんでしょうね。
いや、素晴らしいですよ。
ずっとフライングウィッチで送ってきたのに、もう最近、ビワハヤヒデが最初ですから。
フライングウィッチの人じゃなかったのか。
そうなんですけど。ビワハヤヒデが馬蹄の形のチョコをくれました。
おぉ、
あ、ひづめのね、形ね。
いいですね。
ありがとう。これ、よくできてるな。ふふん。そうだろう、そうだろう。たちまち本物をスキャンして飲料用 3D プリンターで打ち出したという制作秘話を延々と聞かされましたが、メガネをクイッと上げ、尻をブンブン振って熱弁を振るう様子は、とってもキュートでした。以上です。
オタクですね。ビア、ハヤヒデさん。
ビア、ハヤヒデオタクだね。
すごいですね。家庭を言いたいことしかない。
どうやって作ったかを説明しちゃいたい感じですよね。
うんうん、楽しんでますね。楽しんでますね。すげえ楽しんでるじゃないですか。
うん、安定してますね。
安定してます、ね。フライングウィッチ、誠とチョコレート。
はい。はい。
2月13日、誠はキッチンにこもる前に言いました。完成するまで中を見ないでくださいね。もちろん、中を覗かないバカはいません。こっそり扉を開けて、様子を伺うと、誠は先の尖った魔女帽をかぶり、真っ黒なローブを羽織って、まさにステレオタイプの魔女スタイル。手元の鍋は、青く光っています。見ましたね。で、出来心で、逃しません。魔女に肩をつかまれると、次の瞬間何かを口に詰め込まれました。
あ、
どうですか？美味しい。よかった。じゃあ完成するまでおとなしく待っていてくださいね。今年も誠からのチョコレートが楽しみです。以上です。
めちゃめちゃいいですね。
ゆるいな。
ゆるいよ、これ。これはさ、完成するまで中を見ないでくださいね。が必要ないやつじゃん、これ。
はい。
何だったんだ。
いや、一日前っていうシチュエーションですよ。そこでも、朝さんの中で終わってるんですよ、もう。一日前っていいじゃんね。
2月13日。これはだから、振りだったのかな、誠の。イチャイチャしてるってことなのかな。
そうですね。ね、チョコを作る風景がなんか80年代アニメっぽくていいですね、なんか。よくあります。ねえ。ラムちゃんが料理作る、いつもなんかこう、なんかでっかい銃みたいなやつでこう作るとか、無駄にアイテムが大きいみたいな感じの。
そうですね。 じゃあ、もう一つ。これはもう石井氏お待ちかねでございます。
お、
魔法少女に憧れて、ウテラを尾行するぞ、ということで。ね、はい、先月から、この、ウテナさんをずっと尾行してるっていう、
はい、
話なんですね。
はぁ、あ、いいですね、魔法子。
ウテナを尾行するってどうなんだっていう話なんです
よ。どういう、はいはい。
比嘉くんはわかるかな、ウテナちゃん。
はい、先月に、はい、拝見しました。
はい、先月、ウテナさんの秘密を知ってしまった以上、尾行は継続です。
うん、
どうやらウテナさんは人目が少ない場所になると反乱になるようなので、今日は公園に入ったところで早めに声をかけます。ダメだよウテナさん、公園で脱いじゃ。ひぃ。ひょどって慌てるウテナさん。なんで私が変身するってわかったんですか。尾行してたから。ひぃ。
いやいや。
と何かを叫びながら茂みの奥へ奥へと逃げていってしまいました。小動物みたいなウテナさん、かわいいなぁ、ふふふふふふ。以上です。
やばいやつですよ、やばいやつ。
なるほど、知らないな。ウテナの本性から知らないということなのか。
そうだから、はいはい、ウテナさんは尾行してるけど本性は分かってないところなんですよね。
まあ、ウテナちゃんはね、そうやって、そこで終わる女じゃないか。
そこで、お前はウテナの何を言ってるの。
いや、帰り討ちに会いますよ。
そうだね。ウテナちゃんは、でも、この朝記者をいじめたところで別に性的興奮を覚えないから。
あ、そうだよ、そうだ。
いいところを引き出せないよね。
確かに。相性悪いかも。
相性はひどい。あっきり言った。
ウテナさんの魅力ってどこですか、一日。
いや、やっぱり愛が深いところですよ。好きな相手への、
うん
うん、この、可逆しというか。
あれ、やっぱ自分に気づいていくっていうところはいいですよね。
あ、そうですね。確かに、それはありますね。で、やっぱり、好きな子たちをこう性的にいじめてしまって、うん、その時はノリノリになっちゃうんですけど、後から反省までセットでついてくるとこがいいですね。
そうそう、そこ大事ですよね。
そう。いや、またやってしまった、みたいな、うん。大好きな魔法少女を怪我してしまった、って。そういうちょっと賢者タイムに入るとこまで含めていいです。うん、
まあ、石井氏、言葉を選んでるとは思うんですけど、性的ないじめっていうとさ、すごくさ、卑猥ですよね。
いや、でも、卑猥じゃないですか。なんか、キスシーンまで謎の光が入っていて、意味がわからなかった。この間の回は。
そうですね。
はい。
あれってどうなんだろう。ブルーレイとかだと光は消えるのかな。
あ、無修正版は結構すごいらしいとは噂に聞きましたが。
いや、やっぱ書き込んでんのか。
あと多分、声優さんの演技、もう多分ちょっと追加されてるような感じの気がしましたね。
今そんな感じなんですね、ああいう系のやつって。
そう、確か。
別アフレコバージョンも。へえー、すごい。
てか、音声がなんかまるっきりなしになっていた回があったので。そういうシーンの音声が、はい、オフになってたところは、ついているんじゃないかなと思ってるんですけど。うんうん、
そこは聞きたいですか？
でも私ちょっとあれは、でされなくてもっていうところはちょっとあったんですよね。その、ロコちゃんとルベちゃんの、ちょっとこ、体が繋がったシーンがあったんですけど、
はい、
いや、私、このカップリング推しで好きだったんですけど、わ、公式で、政治上までは別に、あまり見たくなかったなっていうのは、ちょっと若干ありましたね。
石井氏は、ロコムジカと、はい、ルベルベルーメ。
はい。
カップリングがお好きと。あ、じゃあちょっと比嘉くんに見せてあげよう。
そうなんです。いや、マジで、ゆり好きの方で魔法アコ見てない方、はい、本当に見た方がいいですね。
なんかお姉さんキャラみたいな感じのことそういう感じですかね。この子とかロコムジカさんで。
ロコムジカ。
はい。
はい。
ロコちゃんはね、歌がへったくそのアイドル志望の女の子で
して。ああ、いいですね、もう。
そうで。そうなんですよ。で、それに気づいてないんですね。自分に才能がないことを。
だから、自分の顕示欲だけが強い、なんか
そうなんですよ。
ダメっ子って感じ
だよね。
超自信家で、でもすごい天真爛漫で可愛いんですけど、やっぱ歌が下手くそなので。
これはカップ以外じゃないですか？意外。
そうなんです。このね、ルーベルちゃんというのがですね、まぁ、ちょっとクール系の女の子でして、二人は幼馴染なんですけど、その、やっぱロコちゃんは実力が、歌が下手くそなので、アイドルにはまあ向いてないわけですよ。で、お客さんもつかないんですけど、このルベルちゃんの力で、ルベルちゃん影を操るっていう能力を持ってるんですけど、
はいはい、
で、人々を操って、ロコちゃんのお客さんを、こう、生成してあげていたんですよ。で、ロコちゃんは結構、ちょっと頭も悪いので、私の歌でこんなにお客さんが来てくれてるって勘違いしてるんですけど、でもそれがある日バレてしまって、でもやっぱりロコちゃんは本気でアイドルになりたいから、あんた何余計なことしてんのよ。ロコはそんなことして欲しくなかったって。喧嘩になってしまうんですよ。
ああ、はい。
そう。なんですけど、やっぱり私の歌なんて聞いてくれてる人はいなかったのねっていう風に、ちょっとあんたなんてもう、
うんうんうん、
大嫌いよみたいな感じになっちゃうんですけど、やっぱルベルちゃんは、そんな、私がいつも隣であんたの歌を聴いてやってただろう。あんたにとって私って何なんだよってこう、初めて感情を吐露するシーンとかがありました、
ね。めっちゃいいシーンじゃないですか。
いや、もうめちゃくちゃユリなんですよ。
今まで聞いたら光が出るアニメとは思えないですよ、これ。めちゃめちゃね、いい感じじゃないですか。
はい。で、その後二人は体を重ねる。
おいおいおい。確かに、はい、そこは確かに同人でね。あとは、それぞれお持ち帰りして、ああ、そう、そこまでのこと確かにね。
うんうん、これ、遺伝子的には、どっちが前とかあんの、
はい、いや、私は、ルベロコだと思っていたんですが、
はい、公式は、
うんうん、もう公式でロコルベだったんですよ。
で、さっき言った、逆カップっていう。
もう、ちょっと公式逆カップ。まあでも公式が言ってるんだから、私は受け入れるしかないんですけど。
公式が逆カップっていう日本語ないから。異性子が逆カップなんです。
辛い。なんでだよ。いや、ちょっと。
そうだよね。だからどうなんだろう。やっぱ、喧嘩しても関係が疎遠にならないぐらいの信頼感があるっていうのがまず、大きいよね。
そうですね。やっぱ、一見喧嘩っぷる。
うん。でも、私ってあなたの何なのって、こう、ちゃんと言うところとかね。
うん。そうなんですよ。うん、いや、めちゃくちゃユリなんで。ぜひ、リスナーの皆さん見てない方いたら、見てください。
ぜひね、見ていただきたい、ね。
ぜひ見ていただきたい。
では続いて、花丸記者からいただきました。
花丸さん。
ありがとうございます。
ニューゲームの鈴風、青葉さんとずっと付き合ってる方ですね。鈴風、青葉の説明に、銀髪ツインテール、小柄の頼れる上司で僕の恋人と書いてあります。2月2日、青葉さんの誕生日。
ああ、
僕は。予定通り、
彼女に。え、2月2日
?2 月2日なんですよ。
え、私と一緒。
あら、
石井氏と同じ誕生日。
え、鈴風アオバ、私と一緒なんですか。
お誕生日おめでとう。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そうだったのか。
2月2日、アオバさんのお誕生日。僕は予定通り彼女に婚約指輪を送り、プロポーズをした。その翌朝のこと。冬の冷気に包まれた部屋の中、布団に包まり、まどろんでいると、カーテンがシャッと開く音と共に、青葉さんの声が聞こえた。ん？花丸くん、見て見て。布団から頭を出し、窓に目をやると、彼女が窓に手をかざしている。どうしました？僕が尋ねると、彼女は満面の笑みを浮かべ、嬉しそうに言った。指輪、すごくキラキラしている。彼女の左手の婚約指輪が、日の光を浴びてキラキラと輝いている。綺麗ですね。でしょ？そんな彼女の笑顔は、朝の日差しよりも、そして僕が送った結婚指輪よりも、眩しくキラキラと輝いているのでした。以上です。
いや、嘘？
素晴らしい。
ちょっと、リアルに、
素晴らしい。
どうですか、比嘉さん。
ダメです、全然ダメですよ。もう一波乱くれよ、花野さんさ。もう一花欲しいんですよ。
いやいらないですよ。
指輪もらって喜んでる彼女ほどいい CG ないんじゃないですか。
いや、それもいいですし、指輪が朝の光で、キラッて光るのもいいんですけども、はい、せめて高尾山ぐらい登ってほしいですよ、ちょっと。家のカーテン開けてシャーじゃねえんだよ、みたいな感じで、ちょっと。
いいじゃん。
しかも告白も家ですんなよ。そんな、もう、いや、もっとね、こう、一生に一回なんですよ、花丸さん、うん。プロポーズってのは。もっとドラマチック
な。先月してたでしょ。
そうか、そうか、してましたね。そうか。二日にやったってことでいいですもんね。そうね。これ、多分今日エピローグじゃないか、ちょっとこれ。
いや、だけど、花丸記者は、付き合うまでも結構たっぷり書いたし。
確かに。
付き合ってからも書いてるから、多分結婚した後もずっと送ってきてくれるとは思うよ。
なら安心ですけど。
いや、プレッシャーかけるわけじゃないけどね。い
や、こんな若い方やだよ、ちょっと。花丸さん、
ね。僕が引っかかってるのは、
はい。
まあ、しれっとね、もう、はい、まあ、いいんですけど、
はい。
一夜を共にしてるわけじゃないですか。
はい、はい。
同じ布団で。
はい。
まあ、やることやってるわけじゃないですか。
いやいやいや、わかんないですよ、それは。
それはわからない。
それはわからない。
僕は、比嘉説としてはですね、
はい、
合鍵を持ってるので、はい、ちゃんと帰って、で、朝早く起きてですよ、朝ごはんを作って、シャーだと思います、僕。
いやいや。
でも、どうせしてるんじゃないですか？
一緒に住んでますよ。
あ、やっぱそうなんですね。そうですよ。そういう、
だから、なんか花丸くんが、敬語を使ってるのはどうなんだろう。
いや、私それ思いました。
ああ、確かに。確かに、ちょっと鼻につくかもしれませんね。
だから逆にいいまでありますよ。
逆にいいよね。
逆にいいですよ。もうプロポーズするぐらいの関係なのに、まだ敬語っていう。
職場の関係をそのままプライベートに持ち込むっていうことほど興奮することないと思う。
興奮って言うなよ。そんな言い方すんな。いや、ならなおさらやっぱり、タイムスリップしてもいいので、プロポーズは全部旅行先のこうね、スキーのね、市内、雪山とかでね、遭難してくれよ、ちょっと。
そうなると、遭難したいとか、長い話になるから。
とか、指輪を落っことして、雪の中探すとか、ドラマくれよ、ちょっと、花丸さんよ。ずっと応援してきたんだからよ、ちょっと。
いいんですよ、CG だから、これで。
あ、そっか、確かにそうです、
ね。いや、このリアリティがいいんですよ。
そっか、やっぱ現代っ子ですね。うん。
現代
っ子。やっぱちょっと、感じちゃうな、ちょっと、やばいでしょうわ。
特別なことはいらない。やっぱり。
あ、何その、その名言風なやつ。石井さんちょっとね、それ。ずるい。
やっぱ、ふとした瞬間の、ね、彼女の笑顔が、いいんですよ。そういう小さな幸せをこう、噛み締めていくっていうね。
ああ。
これはいいですね、本当に。
いいですね。
ずっと幸せでいてほしい。
続きまして。この方は、チャミーシモジモさんからいただきました。
ありがとうございます。はい。
呪術廻戦マイナス 1.0、
はい、
釘崎野原さん中学生編、はい、釘崎野原の中学生編ということで、いただいてるんですけれども、
中学生、
そう、石井氏まだこれまだ出くわしたことないよね、このタイトルは。
なんかないような気がしますね。
はい、この人なんですわ。
はいはいはい。
ちょっとこう、凛々しい感じの。
はいはいはい。
この人ですね。はい、瀬戸さんがやっている。
はい。
ちょっとクールそうな感じの。
ド S です、だから言って
みて。あ、ド S なの？
ド S。で、これ、この子が中学生の頃遭遇してたという話ですね。
はいはいはい。
チャミシモジモさんからいただいております。
はい。
どんな話でしょうね。
やっぱバレンタインに絡めてくるんじゃないですか。
タイトル。調理実習。
ほら。
あら。
おい、家庭科の調理実習でバレンタインのチョコレートを作ったんだけど、いるか？
うわ、
そう言って、釘崎さんはビニール袋に入ったチョコを、技術室の作業台の上に置いた。いります。絶対に欲しいです。わあ、しかもハート型だ。 嬉しいな。そうだ、チョコのお返しに今僕が作ってる鳥の巣箱をプレゼントします。なもんいるかよ。いつどこで使うんだよ。でも、タダでやるのも尺だから、そうだな。じゃんけんでお前が勝ったらやるよ。お前が負けたらそうだな。その金槌で割ってからやるよ。どうするこの勝負。乗るか？はいはい。乗ります。乗ります乗ります。僕は手を挙げて釘崎さんに詰めよう。圧が鬱陶しいわ。相撲の申し合い稽古か。いつもは受け身専門のくせによ。いや、だって、くずやきさんの手作りチョコですよ。そんなの欲しいに決まってるじゃないですか。パシティやっててマジよかったっす。もう生意気言いません。一生ついていきやす。なんか照れんな。じゃあ、私は、パーを出そうかな。え？だから、パーを出すって言ってんの。二回も言わせんな。さっさとしろ。よし、この勝負もらった。楽勝だ。僕の勝ちは確定した。しかし問題はどちらを選ぶかだ。どうする？チョキか、それともグーか。家族以外の女子からもらう初めてのバレンタインチョコが釘崎さんの手作りだぞ。焦るな。じっくり考えるんだ。チョコを出せばハート型。グーを出せば目の前で釘崎さんがハート型のチョコを金槌で粉々にしてくれるというオプション付きだ。
喜んでんじゃん。
たとえ粉々になったとしても味は変わらないはず。でも、ハート型も捨てがたい。人生における最大のターニングポイント。どうする？チョキか、それともグーか。これはひょっとして、噂に聞く究極の選択というやつじゃないのか？チョキなのか、グーなのか。おい、早くしろ。何をそんなに悩んでんだ。私だって家庭科の授業を抜けてきてんだからな。ダメだ、決められない。チョキか、それともグーか、ハート型か、それともこのものか。それじゃ時間ねえからとっとってやるぞ。じゃんけん、せーの、じゃんけんぽん。チョキか、それともグーか、どうする？てめえ、パーってなんだよ、パーって。僕はどちらかを決めきれず、思わずパーを出してしまった。釘崎さんは宣言通り、パーを出してくれた。
あら。
あら。
私、パーを出すって言ったよな。なんでお前もパー出すんだよ。これはあれか？私のチョコなんていらねえっつう意味か？もういい、うん。他のやつにやる。おい、ジャンボ、チョコやるから受け取れ。釘崎さんはそう言って、沖縄からの転校生の比嘉くんに、チョコの入っているビニール袋を投げて、美術室から出て行ってしまった。しかし、僕はなぜかこの状況に、過去最大の言い知れぬ興奮を覚えていた。以上です。
ちょっと待って、あ、初めてブヒブに出演しましたね。
比嘉くんね、中学の時ジャンボっていうの
がありましたからね。
そうだったんですか？
はい。そうなんです。小中、小中ジャンボだったんです。
よく気にしてますね、この人。
いや、本当ですね。よく、僕の初期設定を。
初期設定。
ちょっと、いろいろ A だったんですけど。
ちょっと、そうですね。いろいろ A だったポイント、石井教えてくれます。
ええ、いや、まず、まあ、シンプルに比嘉さんは、羨ましいですよね。もらっているし、
なんか。嬉しいです。初めてもらいましたが、はい。
そうですね。
はい、だし、何なんですかね、この主人公は。
だから、
何なんですか、
根っからの M なんですよ。うん、
中学生にして。
根っからの M だし、釘崎さんは根っからの S なんですよね。
そう。
釘崎さんは好きなんですかね、その僕のことが。
多分好きなんだと思います。
うん、うん。
だけど、素直になれないから、
はいはい。
家庭科の時間を抜けて、調理実習で作ったバレンタインをビニール袋に入れてやるって。
ああ、最大のデレを見せてくれたのに。
最大のデレです。今世紀最大のデレです。なんだけど、しかも、じゃんけんで決めるっつって、パーを出すよって言ってくれてるんですよ。うん、だから、本当はあげたくてしょうがないんですよ。
うん。
でも、負けたから、チョコをあげたってことにしたいんですよね。
うん。
だけど、根っからの M の僕は、普通のハート型も欲しいし、金槌で粉々にしてくれるチョコも欲しいわけです。
キモいよ。
迷いに迷ってパーを出すっていう。
いやいやー、釘崎さん、ちょっと傷ついて帰っちゃったんじゃないのかな。
いや、それで比嘉くんに寝取られてしまうっていう。
いや、皆さんまだ読みが甘いですね。
あ、そうなんですか。
藤崎さんはね、そんないいやつじゃないですよ。
はい。
多分なぜああ なったかっていうと、僕の思うに、その後ジャンボがですよ、
はい、
教室でね、もしゃずにチョコをパク食べたら、
うん、
うぎゃーって言うんですよ。超激辛、ハバネロのすげーチョコなんですよ。で、藤崎さんはその食って悶絶するとこ見たかったのに、なんかよくわかんない感じだったんで、今日が冷めちゃってっていう。
なるほど、なるほど。
じゃないかなって
僕は。
急に昭和のラブコメになった。
でも、それも、好きだか好きがあってのあれですよ。だから、タレが一番悶絶してるところが、に興奮するっていう。
なるほど、なるほど。
いや、お互い、じゃあ、ヤバカップルじゃない
ですか。お互いヤバカップル、完全ヤバカップル。でも、それがうまくはまらないところが、やきもきっていうね。
そうですね。
タレだと思いますね、僕は。
ティーガさん、いかがでしたか、この部品は。
いや、素晴らしかったですよ。今度当てが前にされましたけどね。いい辛いチョコもいただきましたし、はい。
なかなかでしたね。
なかなかでしたね。さすがですね。
もう、世界を自由自在に操れる作者なのに、この展開を選ぶんですね。
おしゃれ。
おしゃれかも、逆に。
やっぱね、2月はバレンタインデーという大きいイベントがありますからね。
素晴らしいですね。
一筋縄じゃいかないですね。
バレンタインってそんなにいい思い出ないんだよね。
まあ確かに。
てかもう早く終われっていうことしかなかったよね。
そうですね。
男子校だからじゃなくてですか？
あ、男子校は逆に気使わなくてよかったから、すごく楽だ。
ああ。
だから女子がいるところでは、なんかこう、もらうにしろ、もらわないにしろ意味が出ちゃうから、
はいはいはい。
多分存在することにもう意味が出ちゃうから、その女子がいるところに行きたくねえっていう気持ちはすごいありました
よね。でもクラス全員配るマンみたいな女の子とかいませんでした？
あ、だから僕がその女の子に出会うのは大学からなんで。
随分先。
うん。
え、小学校の時いませんでした？
小学校の時まだ本気のバレンタインデーしかなかったんじゃない？配るマンいた？
いました、いました。幼稚園からいましたよ、配るマン。
え、だから、そ
う、ね、
戦後の話だよね。
違います、違います。いや、沖縄ですけども。うん、違うよ、もう。
違う？
違います、違いました。同級生の話ですよ。あの、翔平さんじゃない、やめませんからね。
あの、米軍の、
ね、米軍の。違います、違いますよ。
違う。
村がって、お母さんさえですか、それは。
いやー、だから、そういう意味では、なんか、ちょっとよ、バレンタインデーの正しい過ごし方がよくわかんないんだよね。
いやー。
正しい過ごし方、なるほど。
もう僕はずっとモブキャラとして見てましたよ、クラスの。
そうだよね。そうだよね。
はい。不良の溜まり場があったんですよ。
うん。
あの同級生で。で、僕、陸上部にだったんで、その、呼びに行くっていうのがあって言ったら、
うん。
もう、不良がとにかくモテる時代だったんですね。
あー、そっかそっか。
だから、不良がチョコの自慢し合ってるとこ見て、すごいなんと見えない気分になりましたね。
あ、そうなんだ。
不良が持てるんだ
と。ああ、なるほどね。
チョコ何個もらったよってやつで、自慢してましたね。
女子は逆に気使う日？バレンタインデーって。
まあでも、一世一代の告白で、先輩に渡すみたいな友達は結構いましたね。
あ、まだちゃんと本気のバレンタインデーが残ってたんだ。
ああ、やってる子はいましたよ。
それは群馬だからか。
え？いやいや、本命チョコはでも、どこもあるんじゃないですか？みんながみんなやってるとは思わないですけどね。
そうなんだね。まだある
んだ。うん。ありましたね。あと、まあ、ギャルとかが意外と全員に作ってくれたりとか、高校専門
ギャル。ギャル？ギャル全員に作るんだ。そうなんですよ。
いや、ギャル作ってましたね。
優しい。
うん、かわいいと思って。
あの、石石の、あの、ギャルの発音がギャルになってるんですけど。
え、ギャルじゃないんですか？
ギャルじゃない？
え、ギャルですよ。
ギャルは、昭和の時代におじさんが、大学生とかを指して言う言葉かな。
そうなの？
仮面仙人が使うやつですよ。仮面仙人が使うやつですよ。
いや、ギャルは可愛いですからね。
まあ、ギャルでもいいのか。うん。そうですよね。いや、すみません。話が横道。
そう、本当ですよ。
ピロユキさんからいただきました。
あ、いや、待ってましたよ、ピロユキさん。よかった、
マルチとチョコットバレンタイン。
あ、もう。安定感がすごい。
の HMX12 マルチ。 とのブヒブです、はいはい。2月14日、バレンタインデー。違和感を感じ始めたのは、夕飯を食べ終わった後だった。
いいな、いい導入。
いつもなら、マルチから愛情たっぷりのチョコレートをもらい、ホクホク顔になっている頃なのだが、せっかく上司の目をかいくぐり、定時ダッシュで帰ってきたというのに。マルチさん、食後のデザート的なものがあれば大変ありがたいなぁなんて、と、お伺いを立てる僕。それならプリンがありますよ。すぐご用意しますね。まあ、プリンもいいんだけど、もうちょこっと別のやつがいいんだよなぁ。ちょこっと、察してくれたマルチがあわあわと席を立つ。ピロユキさん、なんだか急に散歩へ行きたくなってしまいました。最近お気に入りのポケモンの買い物袋を後ろ手に隠し、カニ歩きで玄関に向かうマルチ。お財布持った？はわわ、忘れてました。今年のバレンタインはスーパーのお得用チョコになってしまいましたとさ、よすよす。以上です。
そういうパターンもね。なるほど。
まあ何年も一緒に過ごしてたらそういう年もありますよ。
いや、やっぱマルチのポンコツぶりがいいよね。
ですね。めちゃめちゃポンコツですね。
めちゃめちゃ、かわいいわ。
スーパーの買い物とかでも見てるはずなんですよ、絶対マルチは。
そうだね。
でも忘れるっていう。あ、たまにね、バレンタインを忘れたんじゃなくて、品種を間違ったとかじゃない、そっち系じゃないですか。
どうなんだろう。いや、でも、
あ、それ
違う違う。だってもうちょこっと別のやつがいいんだよなっていうパスを受けて、はいはい、ちょこっと、はい、あーって思い出してるから、日にちは間違えてない。
いや、そう、2月14
日。バレンタインを忘れてた。
買うの忘れてたっていう。
すごいですね。
あーだもんね。カニ歩きで玄関に向かうマルチ。ポケモンの買い物袋を後ろ手に隠し、カニ歩きで玄関に向かうマルチ。お財布も持ってないし。
一緒に買いにね。
かわいいですね。かわいいですね。
かわいい、マルチかわいい。うん、
いや、ピロユキさんすごいですよ。
すごいね。
都合以上にも持ってきてるのに、そうじゃね、もらえないとかを選択するっていう、さっきの野原さんと一緒じゃないですか、完全に。
ちょっとレベル高いですね、この
辺。レベル、今月高いですね。レベル高いって今年。
初見記者。
あ、そうございます。
石井氏、今、初見記者、新シーズンに入ってるから。
え、コナン終わったんです
か？コナンの赤井秀一にずっと片思いしてたんだけど、
はいはい。
どうやら赤井さんは、殉職してしまったんだよね。
うん。
で、はいはい、新しいシリーズが、誰になったかっていうと、名探偵コナンの沖谷すばるっていうキャラクターなんですよ。
え、なんか、ちょっと亡くなってしまって、みたいな感じの展開でしたよね。
うん、そうです、そうです。亡くなってしまったのだが、実は、偽装だったんですよ。
あ、ね、はいはいはいはいはいはいはい。
辰巳さんはそんなこと知らないですよ。
辰巳さんは、
そう、そういうことですか。
実は、偽装死した赤井秀一っていうのが、まあ一応コナンの設定なんですね。
ああ。
だこれを、まあちょっと初見さん、はいはいはい、僕らすごい教えたいですけど、初見さん自身は知らないんですよ。
知らないんですよね。
世界線は一緒で、初見さんは同一人物なんですか？
そういうことなんです、そういうことなんです。
ああ、はいはい。
だから、沖谷さんが実は赤井秀一だって知らずに、まだ赤井秀一を引きずっている初見さんは、沖谷さんと出会ってるんですね。
なるほど。わかりました。
なんて複雑なんでしょう。
本当ですよ。
だから初見さんお茶目ですから、しょうがない。
名探偵コナンの沖谷すばるとの2月のブヒブです。
はい。
タイトル。沖谷さんと渡せないチョコレート。
あら。ん？
FBI で経理の仕事をしている私は、FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。だが、その赤井捜査官も先月の任務で殉職してしまった。とそこに、沖谷すばるなる人物が現れて。本日は2月14日、世に言うバレンタインデーだ。私は性懲りもなく赤井さんを諦めきれず、渡せないチョコレートを買ってしまっていた。はぁ、あ。 定時を過ぎ、あとは帰るだけとなったが、もちろん赤井さんが現れるはずもなく、デスクで綺麗にラッピングされたチョコレートを見つめ、一人大きなため息を吐いていた。おや、まだ帰っていなかったんですね。そこに沖谷さんが書類片手にいつもの笑顔でやってきた。もう帰るところです。暗いので気をつけてください。私は上着を羽織り、マフラーを身につけ、カバンを持つと同時にさっきまで持っていたチョコレートをちらりと見る。沖谷さん、何でしょう。あげます。私はそのチョコレートを沖谷さんに差し出す。渡そうと思ってた人に渡せなくなったので、もしよかったら。ありがとうございます。沖谷さんは一瞬ためらった様子だったが、ちゃんと受け取ってくれた。以上です。
いや
ー、うわ
ー、ちょっと、
そ
こで終わり。
だからまだ、まだちょっと赤井秀一、いや、そんなにすぐには忘れられないですから。
う
ん、
いや、そりゃそう、そりゃそう、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
うん。
でも、なんかこう、沖谷さんに、その、本当は赤井さんに買ったチョコレートをあげるっていうところですよね。でも、沖谷さんの中にちょっと赤井秀一の面影はまだ感じてないんだけど。
ないです、ないですね、完全にね。
なんとなく空気は似たものを感じ取っているっていうのが先月だったんですよね。
はいはいはいはい。
なるほど。
どうですか、石石これ。
いやー、今後どういうふうに、距離を詰めていくのかが気になりますね。まあ、今回は本当に偶然ね、沖谷さんが来たから、うん、たまたまその人に渡したってことですけど、うん、なんか、大人なブヒブな感じが。
大人ブヒブ。
大人ブヒブですね。
ちょっと待ってください。今までの人たちみんな子供みたいな、ことになってますから。
はい、大人の恋愛かもしれない。
大人の恋愛
です、ね、今回は、ね。はい。
あの、言い換えても子供の恋愛みたいに、
そう言ってるわけじゃないですよ。そう、
謝ってください、ちょっと。謝ってください。
伊賀さん、いかがですか、これ。
いや、すごいですね。あの、ここで終わるとこがビターすぎません？
チョコレートだけにね。
いや、いやいやいや、そんなそうじゃないですよ。恥ずかしい。恥ずかしい。いや、この後にもっと展開させてもいいじゃないですか。例えば、やっぱり、いや、こんな受け取れませんよ、とかいうくだりを言うとか、
うん、
すごいのが、その時、その、沖谷さんはどんな表情をしていたのかって書いてないんですよ。
そうだね。
で、それちょっとでも嬉しそうな顔をしてるとか、そういう描写があればいいんですけど、ないので、うん、ためらったのが、どっちでためらったのか、まだ演技のままなのか、一瞬で今、赤井さんに戻ったのかとか。
え、でもちょっと待って、はい、赤井さんが諦めきれなくて買ったチョコレートを、
はい。
別の男の人にあげるって失礼じゃない？両方に。
失礼です、失礼です。
初見、俺が知ってる初見こんな女じゃない。
えぇ、そうなの？
やる？こんな、石石こんなこと。
いや、でも買ってしまったからには、このまま自分一人で食べるのも虚しいじゃないですか。
で、そこに比嘉くん通りかかったら比嘉くんにあげる？
あげるんじゃないですか？
はい。だ一瞬の間なんだ、一瞬の間。一瞬間があったぞ、今。
いや、でも、そうですね。
ただそこ
いや、あげます、うん。
そうだよね。
いや、絶対これ、沖谷さんが悪いですって。受け取る方が悪いんですよ。これ、受け取れませんっていうふうに言えばいいんですけど、ただ、言ったとしたら多分そこで、
うん。
初見さんが怪しんじゃうと思って、言えないっていう、あことだと思いますよ、僕。沖谷さんの。
だけど、沖谷さんは、もちろん、受け取れませんって、本来言うところを、受け取った、
はい、
ありがとうございますって受け取ったってことで、
はい、
ちょっと自分が赤井秀一だっていうことを、なんとなくこう、まだ残ってんじゃないかな。
あ、
う
ん、
多分、誰のために買ったかっていうのは分かってるから受け取ったんじゃないですか。
そうだよね。そうなんだよ。
うわ、でも、はつみさんは全然気づいてませんからね。ああ、これ、もやもやする。
全然、かつみさん気づいてないから、チョコはやっぱり赤井さん以外の人に渡しちゃ良くないと思う。
確かにそうですね。あ、じゃあ、わかりますかね。ここが正解としては、はつみさんが、ゴミ箱に、ポンって投げた、落とせたところを、出てきて、拾うとか、ですか。いや、捨てちゃいけませんよ、みたいな。じゃあ、あげます、とか言ったら、
ああ、ああ、いいかも、いいかも、いいかも、いいかも。でもさ、
もういらないチョコですから、買って言わすとか。
さんさ、渡そうと思ってた人には渡せなくなったので、
うん、
って言ってんだよ。
はい、はい。
まあ、嘘ですけどね、それも。 だってもう渡せないの分かってて買ってますもんね。
あ、まあね。
そうか。ああ、深いな。でも失礼
だね。だから衝動的に買っちゃったんですよ。
だって、どう？じゃあ石井氏さ、国さんに渡そうと思ってたんだけど、国さんが死んで渡せなくなったんで、比嘉さんよしか
やめろ、
よかったな。
話変わってくるぞ、おい。
おぉ、
うんじゃねえよ。どっちも失礼だわ。どっちも失礼だわ。
ごめんなさい。答えなくていいですからね。
そう、あげない前提じゃねえか、どっちも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして。そうですね。さっき話、前回ね、話にも上がりましたけれども。勇気爆発、バーンブレイバーン。
え、別作るんですか？
おぉ、来ましたね。の、
すごい。
まあ、こういう絵柄なんですけど。
いや、かわいい。
見てください。女の子みんなかわいいんですよ。
え、めちゃくちゃかわいいですね。
めちゃくちゃかわいい。で、ルルっていうキャラクターがいるんですよね。
はい。おぉ、かわいい。
石石好みだと思います。カプセル状の機械の中にいた少女、海岸に打ち上げられていたところを、まあ、保護されたと。で、機械音のような、ガガピーというような、機械音のような独特の言語を操る。戦闘能力が高く、その実力は軍人であるスミスを圧倒するほどと書いてありますが、見た目は14、5歳。
人間ではないという感じなんでしょうか？
どうなんでしょうね。
はいはい。
このルル。ルルで、作ってきてくれました。
すごい。
どんな感じなんでしょうかね。
はい。
ブヒレル？だって、比嘉君。
いや、まあ。もちろん、ルルが、いろんなことを新しい体験させればいいんですよ。
うん。
新しいもの食べさせて、最後ルルが、おえーって言ったらもう落ちるので。
なるほど、なるほど。
そのパターンなんですけども。誰と
今回、熱文字ネーム、山田中太郎さんからいただきました。
太郎さん、ありがとうございます。
はい。
勇気爆発、ブレイバーンのルルとの出来事をお送りします。
はい。
私の経営する、ラーメンサブローに、水色の髪の女の子が来店しました。
もう面白い。
へいらっしゃい、ルル。ラーメン大、野菜増し増し、ニンニク、油、辛め。ジョーちゃん食べれるのかい？結構な量だよ。ガガピー！山のようにもやしの乗ったラーメンを、女の子もの、女の子もの15分で平らげた。すごいな。よく食べたな。お会計900円ね。うん、どうやらお金を持ってきていないようだ。仕方がないので警察を呼ぼうと携帯の発信ボタンを押そうとしたところでアメリカ人の軍人さんがダッシュでやってきて女の子の代わりに払うといい10ドル札渡してきた。海外のお金をもらっても困るのでやっぱり警察を呼びました。なるほど、
ヒブなのか。
ああ、警察は呼ばないでもらいたいよね、なんて ね。
いや、で、この、1話で完結するとしたら多分だったと思うんですけども、
はい。
いや、そんなね、こう、ストイックにならずに、無銭飲食じゃないですか。
うん。
皿洗いさせればいいじゃないですか。
ああ、天才。
もう毎週毎週ですよ、もう。
伊賀くん、そういうことなんだよ、ブヒブって。そしたら、ものすごい早いわけですよ。
はいはいはいはいはい。
皿洗いが。
あ、それめっちゃいいですね。
あと、配膳ね。お客さんにラーメン持ってくのとかめっちゃ早い。
はい。
ね、それだよ、正解は。
ですね。
山田中さん、もうちょっと比嘉くんの髪の毛でも煎じて飲んで。
いやいやいや、ないから、ないから。希少品だ、希少品。そういうことじゃないですよ。
ただ、水色の髪の女の子がラーメン屋さんに来て、はい、油辛めとかはさ、
はい、
ちょっとこれ、綾波レイが忘れられない感じあるよね。
確かに、そういえば、確かに。
綾波レイもなんか、ね、屋台のラーメン屋でね、ニンニク抜きとか
言ってた。言ってました、やってましたね。
へ
ぇ。綾波シンドロームです。
シンドローム、ああ、いいですね。
続きまして。座りパンチラは足首で隠すさん。
ありがとうございます、いつも。
軽音、平沢姉妹とのブヒブです。
はい。
一応設定で言っておきますと、
はい。
婚約者が平沢ウイさん。
はい。
お姉さんのユイさんがいますよね。
はい。
で、平沢家のご両親は豪華客船で世界一周の旅に出ていて、 はい、ウイさんと、まあ、婚約中の僕と、そして、ユイさんの3人で同居しているっていう、
はい。
設定なんですね。
はい。
ここまで理解していただけるんですか？
はい、把握しました。
把握しましたね。いきます。2月に、中野あずささんが遊びに来てくれました。
すげえ。
中野あずささんは、ウイさんの親友で、ヨイさんにとっては軽音部のたった一人の後輩で、うん、平沢姉妹にとって共通の大事な人なのである。私はまた、うっかり好きになってしまわないように、心を落ち着かせて中野さんを迎えた。この方、軽音部のメンバーみんな家に遊びに来た時に一人ずつ好きになっちゃうことだったので、
そうです
ね。ね、ウイさんに失礼でしょって僕らは結構叱ってたんです。
そうですね。
はい。
続き読みますね。しかし、ユイさんは喜びが抑えられない大型犬のように、いきなり中野さんに飛びかかり、抱きしめて、あずにゃんあずにゃんと頬ずりをする。中野さんは、もう、ユイ先輩、ちょっと待ってくださいよ。相変わらずですね。と、困りながらも喜んでいて、首にユイさんが抱きついたまま、ウイさんと私に婚約の祝いの言葉と、お土産のバレンタインデーフェアで買ってきたチョコレートを渡してくれました。全部入りだな、この人。
本当です。
事前に聞かされていた小動物系の可愛らしい人なので、私の好みとは異なり、
うるさいよ。
冷静に対応ができそうだ、と内心胸を撫で下ろしていた。すると、ユイさんが今度は、ねえねえ、アズニャン、なんでツイッテールやめちゃったの？と、めんどくさい絡みを始める。いや、さすがに20代でツインテは厳しいですから、と中野さんが返すと、ユイさんは寂しそうな顔をした後に、にやりと笑みを浮かべて、あのね、アズニャンはツインテールが一番似合うんだよ。うぃ、アズニャンをツインテールにしておしまい？と、横暴な指令を出す。ウイさんは手を合わせながら、アズサちゃんごめんね。ちょっとお姉ちゃんに付き合ってあげて、とウィンクしながらお願いすると、もう、ウイちゃんはユイ先輩に甘いんだから、お邪魔してる間だけですからね、と言いながら、観念をしてウイさんに身を委ねる。ツインテールになった中野さんを見たユイさんは、満足げに、どうよ、婿殿、アズニャン可愛いでしょ？と、とても嬉しそうだった。確かにツインテールの中野さんは私の目にも魅力的に映るのでした。ウイさんとユイさんが仲良くお茶の準備をしていて、お土産のチョコを待ちきれず、つまみ食いをしているユイさんを私が目で追っていると、中野さんがいきなり隣に座り、もしかして、ユイ先輩も好きになっちゃった、なんてことはないですよね？と、いたずらな上目遣いで尋ねられた。懸命に否定をしながら、私の中でガバーッと新しい女性の好みの扉が開く音がした。図星をつかれた動揺から胸の鼓動が高鳴り、それが吊り橋効果をも引き出し、私は中野あずささんを完全に好きになってしまったのでした。
おい！
そして別れの時間が訪れると、中野さんはツインテールをほどいて帰ってしまいました。おー、アズニャン、カムバーク！以上です。
だったんすか？
え？
何だったんすか？今月何だったんすか？
なんで？
石井氏、ちょっとお説教をお願いします。
いや、なんかいいですよ。軽音のみんなと、のことが好きっていう、まあ、ハーレム展開は、はい、いいと思いますよ。
はい、
なぜ、翻訳した設定にしたんですかね。
それは、
確かに。
合法的に同居するためなんですよね、多分。
あー、なるほど。
家に上がり込むっていう条件
が。あ、もうそれには翻訳が必要だったんですね。
彼氏とかじゃちょっときついわけですよ。
まあ確かに。なんだ。まあ、いや、で、逆にそのハラハラ感も楽しんでるんですかね。
すごい突き放した言い方になった。
いいけどさ。
石井氏はね、俺嘘がつけないところがすごくいいと思う。 東藩いかがですか？
今月ちょっとひどすぎて、もう全部自分の都合いいとこに行くのが、
ね、
すごいですね。
基本的にこの人都合がいいだけじゃなくて失礼なんですよね。
確かに確かに。
そうですよ。上から目線ですよ。
好みじゃないとか言ってます、
ね。好みじゃないとか、うるせえよっていう。
好きになる心配はなさそうだみたいな言ってますよね。ソロインですけど。
イシッシーはその辺からイライラしてましたもんね。
いや、なぜこんな、やりたいことはわかりますけど、ねえ。
やりたいことはわかる。
面白すぎる。吊り橋効果があんなないですよ、絶対。あんな状態では。
そうですよ。
いや、だから、ゆいちゃんが、アズニャンに抱きつきながら、アズニャンがさ、
はい、
首にもう、ゆいちゃん
が、はい、
抱きついたまま、ね、バレンタインチョコを渡してくれたっていうところで、もうゴールでいいんだよね。
そうですね、確かに。う
ん、ああ、しょうもな。あとは、だから誰、もうあと、沢ちゃん先生とかか。
まだミオは出てませんから。
あ、ミオ出てない。
ミオまだ出てないですね。はい。
そうなんですね。
あ、じゃあ、大きいの残してるね。
はい、残してることね。だどっちか、ミオか、ミオか、アズニャンかどっちかと思ったんですよ。
ああ。
そう。え、もう今まで全員好きになってるんですか？
全員好きになっちゃってる。
あ、全員。
りっちゃんまで好きになっちゃってたからね。
ね、初対面で、すごいですね。うん。これっぽいのかな。
男ってこんなもんなんだよ、本当に。
いや、そんなこと
ない。辛すぎる世界。
いやよね、本当に汚いわよね。
え、なんでこっち側行くんですか。
では続いて、最後ですね。学園目視録、はい、ハイスクールオブザデッド、仏島紗衣子先輩とのブヒブ。
あ、ありがとうございます。
濡れネズミさんからいただきました。
はい、いつもありがとうございます。
タイトル。春を告げる強風というタイトルでね。いただきました。比嘉くんどうですか、この春を告げる強風、強い風。
もう、あとはですね、どんな服着てるかだけじゃないですか。
まあそうですね。
はい。そのバリエーションしかないですよ、もう。
これはね、短いです。
あ、珍しい。
今日は2月とは思えない暖かさなので、紗衣子先輩と公園へ散歩に行きました。風が急に強くなってきて、向かいからの突風で、紗衣子先輩の前髪が跳ね上がり、オールバックになってしまう。普段見ることのない広めのおでこはとても可愛らしかったので、私がじっと見つめると、紗衣子先輩は手の甲をおでこに当てて、そんなに見ないでくれ、と言い、照れ笑いを浮かべていました。以上です。
おー、
いいですね。
な、お、石井氏どうですか、これ。
いいですね。いや、前髪ある女の子は、やっぱりおでこ見られるの恥ずかしいんですよ。
やっぱそうなんですね。
そうなんですよ。
しかもこんなんが前髪か。
そう、紗衣子先輩、こういう髪型なんで、みんなおでこ見たことないんですよ。
はぁ、なるほど。すごいの持ってきましたね、ここで。
もう、だってもう、目の間に三角の布巾入れてるみたいな感じですから。
布巾って言われて。
そう、もう、鉄壁の前髪が。
鉄壁の前髪。
ああ、もう、エロとかじゃなかったですね。
そうですよ。ただ、この、CG 回収
されたな。
そうですね。まだ誰も見たことない。
今まで僕と比嘉くんが散々話が長いとか。
そうですね、言ってましたね。
シーンでいいんだとか言ってきたから、この短さに収めてきましたけれど。
とんでもない覚醒っぷりですね。チャクチャクラが前髪の下から出てきましたね。すごい。
なんて例えればいいのかな、これ。ラジオで聞いてる人に分かるように説明すると。なんて言えばいいんだろうね。
なんて言えばいいでしょうね。
この前髪のディティール。目と目の間まで、うん、だけ長いみたいな、M 字の感じですよね。
石井氏、本当に美容関係なのかな。急にボキャブラリーが。
なんて言うんだ。
これさ、でも実際この髪型にするってなると難しくね、
はい、難しいですね。
相当。むずいですね。
膝に聞いてねえよ。髪の毛については詳しくないだろ、お前。
前髪が遠い、いですよ、本当にも。
これ、石井氏むずいよね。
あ、むずいですね。っていうか、そうですね。やっぱ目の上だけ、 ちょっと空いてる感じがあり、横毛もまた顔に貼り付けているような感じなので、まあ視界も悪いでしょうし、
絶対締めカットで、締めカットでなおかつその前髪も中心だけって感じだもんね。
そう、中心だけ伸ばしてるんですよね。鼻の上だけあるみたいな感じなんで、もう視界に髪の毛が必ず入ってくるスタイルですね。
あ、やっぱそうなんだ。
まあ、こういう前髪ある女の子って、やっぱ前髪があるという安心感で眉毛を意外と整えてなかったりすることが多いので、まあ、高校生ぐらいともなるとね。なんで、風が吹かれた時に見える眉毛が、ちょっとボサボサだったりしたらまたいいですね。
おー、ちょっといいじゃないですか。いいですね。比嘉くんどうですか、この話。
いや、ほんとあの、恐怖オールバックで曲あるじゃないですか、YouTube で。あの曲がちょっと頭に流れちゃいましたね。太鼓先輩がずっとこう、
流行ってるやつ
。そうそうそう。
多分完全にそれに影響を受けて作ったやつだと思うん
ですよ。ぜひ、あれ、絵も欲しくなりますね。太鼓先輩で恐怖オールバック。
はい、ありがとうございます。
楽しかった。
2月は以上でございますね。
ありがとうございます。
なんか印象に残ってる部品もあるかも。
なんだろうなー。もうダメだ、ちょっと今、軽音の記憶しかないって。
それ本当に、悔しいね。ウテナさんもありましたよ。
ウテナさんもあってましたけど。待って、何がありましたっけ、ちょっと。
あとね、指輪、キラキラ光る指輪ね。
朝でね、
あー、これも良かったんだよな。
あと、釘崎野原先輩のね、
はいはいはいはいはいはいはいはい。
あとは、フライングウィッチね。
うんうんうん。
辰巳さんもいました。
なるほど。
あとは、マルチがね、バレンタインで忘れてたっていうのもありましたし。
うわー、私、いいですか、鈴風青葉さん。
は
い、
お鈴風青葉さん。
花
丸記者ですね。
いや、素晴らしかった。
これ素晴らしかった。
こういうのが大好きなんです。
わかる。
もう情景がありありと、はい、もう、指示が見えました。
いい CG でしたね、これは本当に。
はい。
わかります。
些細な日常が好きですね。
些細な日常が好きな石井氏。石井翔、花丸記者おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかったです。
ちょっと注意しとくけど、石井氏のことは好きにならないようにね。今鈴風青葉さんがいますからね。いますよ。はい、じゃあ、東藩、いかがでしょうか。
いやー、本当は、私もね、出していただいた、杉崎先輩のね、はい、ね、やつ選びたいんですけども、
はい。
今回、僕の中で一番、秀逸だったのは、やっぱり、朝さんのですね、
はい。
バレンタイン1日前の制作風景ですね。
あ、誠さんの。
誠さんのやつがあれです。おめでとうございます。
ありがとうございます。評価ポイントとしてはどうなんでしょうか。
いや、直すとこがなかったですね。他は全然ちょっと直すとこは、直したくなるとこあるんですけど、あれはもう、直せなかった。
直すところがない。
もっと言うと、ビア、早秀の方が完成度は高かったんですけども、
はいはい、
やっぱ昭和の男としてはですね、
はい、
チョコを作る風景の大々しい感じが、なんか、古き良き時代を思えて非常に、
なるほど。
心地よかったです。
そうですね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。東藩賞でございました。
佐藤編集長は、
茶道もじもさんの釘崎野原先輩、中学生の調理実習、はい、もう S と M のね、せめぎ合い。
すごかったですね。
ねえ。これだけ長いのを読ませて、つまんなかったらどうしようってちょっと思ったんですけれども。ちゃんとね、金槌で粉々にしするぞって言われてるのに、うん、それもまたよしって思ってる自分っていう。
確かに。
ひねりがあってよかったと思います。この方の絵も覚醒していただきたい。ということで、清水さんに、またよろしく書いてもらいたいですね。
はい、本当ですね。書いてほしいですね。うん、
さあ、まあ、来月は4月の1週目までの締め切りですけれども、東藩、はい、どんなこと期待したいですか、3月の部品は。
そうですね、3月もいっぱいイベントありますけども、
はい、
花粉症でくしゃみするかわいい CG とか見たいですね。
うわー、花粉症いいですね。
花粉症ね。
今とか好きな子の鼻水見たいな。
見たいでしょ、見たいですよね。この間、プリキュアでもね、ワンちゃんの鼻水が出てたんですよ。あれ可愛かったんですよ。
ワンちゃんのね。
ワンちゃんのやつが。
なんで今のところ。石井は、どうなんですか、うんうん、女の子同士の楽屋とかで鼻噛んでる子とかをじとって見てるわけですよね。
いやいや、見てないですよ。いや、好きな子だったら 見ちゃいますけど
ね。やべえ、ね、それもやべえ。
好きな子だったらゴミ箱も漁るぐらいな感じですかね。
やっぱり、その、やっぱりじゃねえよ。ところだけ。じゃないところがやっぱ見たいですよ。
そうだよね。
だ
った
ら、うん、
そ
うだよね。ダメなところも愛したいですからね。
重いよ。
3月は石井市他どんなイベントあるの？
まあ、なんか私の好みの話で言うと、はい、やっぱり片思いのシチュエーションがとってもとっても好きなので、そうなんです。で、それ系でちょっと卒業シーズンとかと絡めてもらえたら結構エモい、切ない系ができるんじゃないかなと。
確かに、卒業って
思ってるので。そう
ですもんね。
うん。
だから、伝説の木の下に埋められた人からも、ぜひ、メールいただきたいですね。
そうですね。
そうですね。
別の木の下の嫌だな。
まあ、あとは3月、まあ、いろいろまだね、最後の雪とかもありますしね。
確かにそうですね。
とかもありますし。
ホワイトデーもありますし。
ホワイトデーもありますね。
お返しは。ああ、確かに、ホワイトデー。
はい、できますから。
はい。すべてのメールの宛先は、熱文字アット gmail.com まで、理想のキャラとのデートで回収した CG を送っていただければと思います。かわいいねっていう、ドキれるねっていう、
そうですね。
送ってきてください。
お願いします。
というわけで、すべてのメールは熱文字 @gmail.com までです。よかったら、ツイッター、X などでも、ハッシュタグ熱文字で感想をツイートしていただくとか、あるいは番組の感想もお寄せください。熱文字メンバーへの質問も随時受け付けておりますので、よかったらメール送ってください。何らかのアクションをしていただけると嬉しいです。
はい、お願いします。
お願いします。
今日石井氏ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。久々でしたけど、楽しかった。
ね、久々のブイブイいかがでしたか？
いや、やっぱり、いいですね。皆さん本当に幸せそう。そのままでいてほしいです。
幸せそう。
幸せそうでした。
それが一番ですよね。ありがとうございます。皆さん
から
また最近のね、アニメーションのキャラクターでもいいです。早々のフリーレンでもいいし、薬屋の独り言でもいいんで、ぜひ皆さん送ってきてください。ということで、今週は以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
困った。あなたの困った、解決します。アイアイパソコン。IIPC.net まで。うるせえ！